77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました。 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。9月27日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、早くも9月も最後の金曜日になってしまいましたね。まあちょっと9月もラストの方にはなってきたんですけど、まだまだ日中暑いですよね。今ちょうどね、夏の疲れも出る頃でね、体調崩してる方も私の周りもちょっと多いんですけど、でも暑さに負けず、ちょっと皆さん美味しいものでも食べて、せっかく食欲の秋ですから元気に楽しく過ごしていきましょう。映画もね、この秋たくさん素敵な作品が公開されますので、今日もぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。どうぞ最後までお付き合いください。さあ、早速ご紹介していきますね。サウンドオブフリーダム。性犯罪組織に誘拐された少年少女の追跡捜査を進めていたアメリカ国土安全保障省の捜査官ティムは、上司から特別な捜査の許可をもらい、事件の温床となっている南米コロンビアに単身潜入します。まあ、そこで彼は、いわくつきの前科者や捜査の資金提供を申し出た資産家、地元の警察などと手を組み、大規模なおとり作戦を計画。ティムの少年少女たちの命を救う捜査は、やがて自身の命をもかけたものになっていくという、児童誘拐、人身売買、性的虐待など国際的性犯罪の犠牲となった少年少女を救い出すミッションに挑んだ、アメリカの元政府職員ティム・バラードの奮闘を実話をもとに描いたドラマです。監督はリトルボーイ、小さな僕と戦争のアレハンドロ・モンテベルデ。ティムをイエス・キリストを描いたメル・ギブソン監督作品パッションのジム・カビーゼルが演じ、ティム・バラード本人の職務に同行して役作りに挑んだそうです。そしてメル・ギブソンも制作総指揮として参加していることでも注目の作品です。まあ、この作品、正直もう見てるのも本当に辛いんですよ。でも知るべき事実だと思いますし、エンドロールでメッセージがこう流れるんですけど、ぜひこのメッセージにも注目してみてほしいと思います。まあ、このメッセージを聞いて映画のことを振り返ると、もうさらにも心にぐさっとこう刺さるんですよね。まあ、メッセージの中にもあるんですけど、本当にたくさんの人に見てほしい、目を背けずに知ってほしいと思いました。ぜひご劇場でご覧ください。サウンドオブフリーダム、こちらは全国順次公開中で、長崎では東方シネマズ長崎で近日公開予定ということですので、詳しい情報は公式ホームページをチェックしてみてくださいね。続いての作品は哀れみの三章。選択肢を奪われながらも自分の人生を取り戻そうと奮闘する男。海難事故から生還したものの、別人のようになってしまった妻に恐怖心を抱く警察官。卓越した教祖になることが定められた特別な人物を必死で探す女が繰り広げる3つの幻想展開な物語を、不穏さを漂わせながらもユーモラスに描き出すという、女王陛下のお気に入り哀れなる者たちに続いて、ヨルゴス・ランティモス監督とエマ・ストーンがタッグを組み、愛と支配をめぐる3つの物語で構成したアンソロジー。哀れな者たちにも出演したウィレム・デフォーやマーガレット・クワリンのほか、パワー・オブ・ザ・ドッグのジェシー・プレモンス、ザ・ホエールのホン・チャウ、女王陛下のお気に入りのジョ・アルインが共演。 3つの物語の中で同じキャストがそれぞれ異なる役柄を演じているのも注目の作品です。ロブスター聖なる鹿殺しキリングオブはセイクリッドディアでもランティモス監督と組んだエフティミス・フィリップが共同脚本を担当。そして2024年第77回カンヌ国際映画祭ではこの作品でジェシー・プレモンスが男優賞を受賞しました。なんとも不思議な世界へ連れて行ってくれたような気分になりました。そしてやはりエマ・ストーンに注目してみちゃうんですよね。演技派女優への階段をどんどん駆け上がっていってますよね。この作品見た人同士でいろんなこと語れるんじゃないかなとも思いました。もう本当にね、話が尽きなさそうなんですよ。そしてそこでいろんな意見を聞きたくなったるんじゃないかなとも思いました。不思議な魅力のある作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。哀れみの三章、こちらは九州では福岡の T ジョイ博多ほか全国で公開中です。続いての作品は犯罪都市パニッシュメント。新種合成麻薬事件から3年後の2018年、怪物刑事マ・ソクトとソウル広域捜査隊はデリバリーアプリを悪用した麻薬密売事件の捜査を進める中で、手配中のアプリ開発者が謎の死を遂げた事件の背後に国際 IT 犯罪組織の存在を突き止めます。組織のリーダーは殺人すら厭わずに韓国の違法オンラインカジノ市場を掌握した元傭兵パク・チャンギで、残忍な殺傷行為によって特殊部隊を解雇された経歴を持つ恐ろしい男でした。組織のオーナーである IT の天才チャン・ドンチョルが韓国で史上最大規模の IT 犯罪を企てていることを知ったマー刑事は、オンラインカジノ事業の経験を持つチャン・イスに協力を依頼し、広域捜査隊やサイバー捜査隊と新たなチームを結成して捜査に乗り出すという大ヒットクライムアクション犯罪都市シリーズの第4弾。全3作でアクション演出を手掛けたホ・ミョンヘンがメガホンを取っています。キャストは韓国の人気俳優マ・ドンソクが主演を務め、悪人伝でもマ・ドンソクと共演したキム・ムヨルが元傭兵パク・チャンギ、エクストリームジョブのイ・ドンフィが組織オーナーのチャン・ドンチョルを演じています。もう相変わらずのマ・ドンソクの大活躍ぶりに最後まで安定の面白さでした。シリーズものってやはり毎回楽しみになりますよね。今回も見応えたっぷりです。アクションとともにぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。犯罪都市パニッシュメント、こちらは今日から九州では福岡の T ジョイ博多ほか全国で公開中です。なお詳しい情報などは公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画をご紹介していきます。ビートルジュース、ビートルジュース。死後の世界で人間怖がされ屋を営む推定年齢600歳のビートルジュースは、かつて結婚を迫るも叶わなかったリディアのことを未だに忘れられずにいました。リディアは自身の霊能力を生かしてテレビ番組の司会者として活躍していますが、私生活では一人娘アストリッドとの関係に頭を悩ませていました。アストリッドは幽霊の存在を信じておらず、母の霊能力もインチキだと思ってるんですよ。そんなある日、数世紀前から死後の世界の倉庫に閉じ込められていたビートルジュースの元妻ドロレスが復活し、ビートルジュースに対して復讐を企てる一方、アストリッドが死後の世界に囚われてしまい、リディアは最終手段としてビートルジュースに助けを求めるというティム・バートン監督が自身の出世作となった1988年の映画ビートルジュースの35年後を描いたホラーコメディ。前作に続いてビートルジュースをマイケル・キートン、リディアをウィノナ・ライダーが演じ、今回新たにリディアの娘アストリッドをジェナ・オルテガ、 ビートルジュースの元妻ドロレスをモニカ・ベルッチが演じています。まあ、ほぼ CG を使わない手作り感があって、もうまさにですね、ティム・バートンワールド満載だなと、こう相変わらずのお騒がせホラーに本当に楽しく鑑賞できました。きっとね、皆さんもファンの方、待望の新作ね、待ちに待ってる方多いと思います。私ですね、この見た後に、もう気の早い話ですけれども、またぜひ続編ができてほしいなーなんて期待しちゃいました。皆さんもどう思われるんでしょうかね。ぜひ感想なども送ってください。ビートルジュース、ビートルジュース、こちらは今日から東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はクラウド。町工場で働きながら転売で日銭を稼ぐ吉井は、転売について教わった高専の先輩村岡からの儲け話には乗らず、コツコツと転売を続けていました。ある日、吉井は勤務先の工場の社長滝本から管理職への昇進を打診されますが、断って辞職を決意。郊外の湖畔に事務所兼自宅を借りて、恋人の明子との新しい生活をスタートさせます。そして地元の若者佐野を雇って転売業は軌道に乗り始めるんですが、そんな矢先、吉井の周囲で不審な出来事が相次ぐように。吉井が自覚のないままばらまいた憎悪の種はネット社会の闇を吸って急成長を遂げ、どす黒い集団脅威とエスカレート。得体の知れない集団による仮ゲームの標的となった吉井の日常は急激に破壊されていくという憎悪の連鎖から生まれた集団狂気に狙われる男の恐怖を描いたサスペンススリラーのメガホンを取ったのは黒沢清監督です。キャストは吉井を須田雅貴さん、明子を古川琴音さん、佐野を奥平大健さんが演じるほか、岡山天音さん、荒川義義さん、久保田正孝さんなどが出演しています。そしてこの作品ですね、先日第97回アメリカアカデミー賞国際長編映画賞の日本代表作品に選ばれたことが発表されました。今注目の作品です。まあ、最近見た作品の中で、私自分の中でズドンってきた映画だったんですけど、登場人物がね、どの人も最悪っていうか嫌な人ばっかりで、その嫌な感じ、ゾッとする怖さ、もうそれぞれを引き出しているキャストの皆さんの演技が一番の見どころだと思います。闇に落ちていく様をことごとく描き切った、もう衝撃作です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。クラウド、こちらは東宝シネマズ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。今日はクラウドオリジナルステッカーを5名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは10月2日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募、そして感想もお待ちしております。続いての作品は傲慢と善良。これまで仕事も恋愛も順調だったかけるは、長年交際していた恋人に振られたことをきっかけに、マッチングアプリで婚活を始めます。そこで出会った控えめで気の利くマミと付き合い始めたものの、1年経っても結婚に踏み切れずにいました。まあ、そんなある日、マミがストーカーに狙われることを知ったかけるは、彼女を守るためようやく婚約を決意するんですが、マミは突然姿を消してしまいます。マミの行方を求めて彼女の両親や友人、同僚、過去の恋人を訪ね歩くうちに、かけるは知りたくなかった彼女の過去と嘘を知るという直木賞作家辻村瑞希さんが現代に生きる人々のリアルな恋愛観と価値観を描いた同名ベストセラー小説を映画化した恋愛ミステリーで、実写映画ブルーピリオドの萩原健太郎監督がメガホンを取り、ホテルローラルの清水由香子さんが脚本を手掛けています。キャストは婚活で交際を始めるも1年も将来を決めない傲慢なかけるを藤ヶ谷太輔さん、親の敷いたレールの上で善良に生きてきたマミを奈緒さんが演じ、その他倉優樹さん、桜庭菜々美さん、菊池亜希子さん、前田美晴さんなどが共演しています。まあ、この作品原作は読んでなかったんですけれども、映画見た後に原作読んでみたいなと思いました。 かけるとまみを見ていると、まあ、それぞれに自分にもこう当てはまれるようなところもあったりと、共感しながらこう見てしまうんですよね。まあ、それと同時に自分だったらどう思うんだろうとかこう考えたくもなりました。まあ、最後まで引き込まれた作品です。まあ、ちょうど読書の秋ですので、ぜひ原作と一緒に映画お楽しみください。傲慢と善良、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、他全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介しますね。スーパーハッピーフォーエバー。2023年8月19日、伊豆にある海辺のリゾートホテルを訪れた幼なじみの佐野と宮田。そのホテルは間もなく閉館することになっていて、アンをはじめとしたベトナム人の従業員たちは一足早く退職日を迎えようとしていました。そんな佐野は5年前にここで出会って恋に落ち、結婚した妻の凪を最近亡くしたばかり。妻との思い出に固執し自暴自棄になる佐野の様子を見かねた宮田は、友人として助言はするものの、その言葉は佐野には届かないんです。まあ、2人は少ない言葉を交わしながら思い出の場所をめぐり、5年前に凪が亡くした赤い帽子を探すがという息を殺して泳ぎすぎた夜で国際的にも注目を集めている五十嵐航平監督が海辺の街を舞台に、忘れることのできない大切な時間を描いたひと夏の物語。第81回ベネチア国際映画祭ベニスデイズ部門のオープニング作品にも選出されています。キャストは佐野、タスカーの佐野博樹さん、宮田を浜口竜介監督の悪は存在しないにも出演した宮田義則さん、ナギを今泉力也監督の猫は逃げたに主演して注目された山本ナイルさんが演じています。なんか不思議な魅力を感じる作品でした。そして見てたら海辺をね、なんだかこう歩けなくなってしまうんですよね。まあ、そのこの作品のキーポイントになるのが赤いキャップなんですけど、この赤いキャップが関わるラストに私思わずうるっと来てしまいました。ぜひそこはスクリーンでご覧ください。スーパーハッピーフォーエバー、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。引き続き10月からもこの時間に番組をお届けしていきたいと思います。皆さんも毎週番組を聞いてくださり、そしてメッセージもたくさん本当にありがとうございます。これからも素敵な作品どんどんご紹介していきたいと思いますので、どうぞこれからもフラワーシネマよろしくお願いします。今週のラストナンバーは映画007消えたライセンスの主題歌、グラディスナイトライセンストゥキルを聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。